はい、こんにちは、左大臣光永です。毎日昼は弁当を買って京都御苑で食べてます。今どの飲食店もテイクアウトに切り替えてますからね。ベンチに座って食べていると鳩が近づいてきます。餌くれないかなという感じで可愛いです。九条池でアオサギを観察するのも楽しみです。本日から15回にわたって後白河上皇について語ります。遊びをせんとや生まれけん、たわぶれせんとや生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば、我が身さえこそゆるがるれ。後白河上皇、平安時代末期、二条、六条、高倉、安徳、後鳥羽五代にわたって地天の君として天下に君臨した帝王、二条天皇、平清盛、木曽義仲、源頼朝といった政敵と敵対し、たびたび院政を停止させられるも、そのたびに復権を果たし、老獪な政治力で最後まで朝廷の威信を保ち、衰退しつつある貴族社会が滅びるのを食い止めました。また当時の流行歌、今用の熱心な愛好者として知られ、40年来の今用への没頭を良人秘書、良人秘書口伝集にまとめました。本日は第1回、今用への没頭です。正仁親王、後白河天皇は大治2年1127年、鳥羽上皇の第四皇子として生まれました。母は藤原の金座の娘、大剣門院尚氏、腹を同じくする弟に明仁親王、後の崇徳天皇、腹違いの弟に成仁親王、後の近衛天皇がいます。正仁親王が生まれたのは、曽祖父の白河法皇による50年にわたる院政が終わる2年前でした。白河法皇はそれまでの社会システムを破壊し、院政という新しい支配体制を築きました。院政とは、天皇の父や祖父が皇位を退いて上皇となった後、現役の天皇を補佐するという名目で政治の実権を握るシステムです。なぜこういう院政ということが始まったのか、それを言い始めると本が 2,3 冊かけてしまいますけれども、政治の実権を摂関家から天皇家に取り戻そうという流れの中で生まれたのが院政と言われています。それ以前は摂関家が摂政関白という形で天皇の補佐をするという名目で政治の実権を握ってきました。いわゆる摂関政治です。摂関家の氏の長者は自分の娘を天皇に嫁がせ、生まれた子を天皇に立てることで天皇家の外戚となって権力を振るったわけです。藤原の道長は娘の尚氏を一条天皇に嫁がせて、一条天皇と尚氏の間に生まれたのが後一条天皇で、後一条天皇の祖父として藤原の道長は権力を振るったわけです。これが摂関政治。しかし道長の嫡子、藤原の頼通が後宮に入れた女子はいずれも男子を産みませんでした。そこで170年ぶりに摂関家を外戚に持たない後三条天皇が即位しました。よって後三条天皇は摂関家に気を使うことなく、のびのびと天皇新政、天皇自らが政治を行うことを行い、改革事業に取り組みました。しかし即位4年目40歳で亡くなりました。後を継いで延久4年1073年第一皇子の白河天皇が即位しますが、即位13年目の王徳3年1086年、白河天皇は上位し、8歳の第一皇子義仁親王を堀川天皇として即位させました。そして自らは院上皇の御所に付属した院の長という役所を作って独自に政治を行うようになります。これが院政の始まりとされています。院政とは、それまで摂関家に政治の実権を握られていたのが、今度は天皇の祖父や父が天皇を補佐するという名目で 政治の実権も握る。つまり摂関家に奪われていた政治実権も天皇家に取り戻そうとするために出てきた政治システムといえます。以後白川法皇は堀川鳥羽崇徳三代43年間にわたって地天の君として天下に君臨し続けます。嘉祥2年1107年、堀川天皇が29歳で亡くなると、白川法皇は堀川の息子の宗仁親王5歳を鳥羽天皇として即位させます。そして引き続き地天の君として天下に君臨し続けます。元永2年1119年、17歳の鳥羽天皇に待望の第一王子が生まれます。昭仁親王、後の崇徳天皇です。
あなた、私たちの子ですわよ。
ふん、汚らしい。そいつはおじ子ではないか。
あなた。
昭仁親王の母藤原彰子は美人の誉れ高い女性で、鳥羽天皇に嫁ぐ前から白川法皇に愛されていました。しかも白川法皇との関係は鳥羽天皇に嫁いだ後も続いていました。その結果、彰子は昭仁親王を身ごもったのでした。このことは鳥羽天皇も周囲の者も知っており、公然の秘密でした。ケースをご覧ください。白川法皇は鳥羽天皇の祖父です。祖父の子はケース上おじになるため、鳥羽天皇は昭仁親王のことをおじ子と呼んで嫌っていたと言われます。人皆これを知るか。崇徳院は白川院の娯楽師云々、鳥羽の院もその良しを白示して、おじ子とぞ申さしめたまいける。今鏡には白川法皇の存命中は白川法皇、鳥羽天皇、大見門院が三条室町殿に一緒に住み、外出するときも一緒の車で出かけていったとあります。白川法皇が愛人を手放したくない、孫に渡すもんかと頑張っている様が伺えます。あるいは孫に愛人を寝取らせて楽しんでいたのかもしれません。困りますね、こういうエロ親父のせいでこれから何代にもわたって争いが続くことになるわけです。鳥羽天皇の彰子に対する気持ちはどうだったんでしょうか。2歳年上の色か漂う美女、しかも祖父白川法皇によって性のテクニックをみっちりと仕込まれている。鳥羽天皇はこの時17歳ですよ。17歳は朝から晩までエロいことばかり考えているのが当たり前です。そういう年頃にそういう女性が現れる、そらーね、もうとろけるくらいにメロメロに夢中になるわけですよ。鳥羽天皇と彰子の間には男子5人、女子2人が生まれました。その中にも白川法皇は第一王子の昭仁親王を溺愛しました。白川法皇も昭仁親王が自分の実の子であることを知っており、何かと贔屓にしたのでしょう。
もう昭仁も5歳だろう。そろそろ昭仁に位を譲ってやったらどうか。
宝安4年1123年、白川法皇は21歳の鳥羽天皇を強引に退位させ、わずか5歳の昭仁親王を崇徳天皇として即位させます。そして崇徳天皇即位後も白川法皇が引き続き地天の君として権力を振るい続けます。昨今のコロナ騒動でアクティブジジイなんて言葉が言われてますけど、アクティブどころじゃないアクティブさですね。翌天智元年1124年11月、崇徳の母彰子は院号を下され大見門院と号します。大治2年1127年、鳥羽と大見門院の間に第四王子の正仁親王が生まれます。白川法皇は出産に際して大見門院の安産も願い、仏像を作り経を読み、大変に心を砕きました。というのは、 鳥羽と大剣門院との間に生まれた第二王子道人親王は生まれながらに目が見えなかったといい、第三王子有人親王は筋骨が弱く歩くことさえできず苗気味と呼ばれていたといいます。今度こそと誕生する第四王子にかける気持ちが強かったようです。こういう周囲の期待の中、第四王子正人親王は五体満足な男子として生まれました。大治4年1129年、白川法皇が崩御します。享年77。堀川鳥羽崇徳、三代にわたって地天の君として院政を行ってきた末の大往生でした。
いよいよか。
鳥羽はこの時をこそ待ち望んでいました。すぐに鳥羽の復讐が始まります。鳥羽はそれまで白川法皇寄りだった人々を左遷し、白川法皇から遠ざけられていた人々を復帰させます。こうした流れの中、白川法皇と男女の関係であった大剣門院と大剣門院腹の王子たち崇徳正人親王は次第に遠ざけられていきます。
もう祖父に振り回されなくてもよいのだ。
鳥羽上皇は先の関白藤原の忠実の娘茅野院大使を後宮に入れて皇后に立てます。さらに藤原の長実の娘の徳氏を寵愛するようになりました。後の美福門院徳氏です。茅野院大使の父先の関白藤原の忠実は白川法皇の晩年に白川法皇と対立して関白の座を追われた人物です。つまり反白川派です。なので白川法皇は大使を鳥羽に嫁がせることには反対でした。しかし鳥羽は父白川法皇の遺言を無視して忠実の娘大使を皇后に立てました。これは鳥羽の白川法皇に対する反発の現れでした。一方大剣門院は遠ざけられ、かつての栄光の座から引きずり下ろされました。また大剣門院腹の王子たち崇徳正人親王も苦しい立場になってきました。とはいえ大剣門院の美貌と色川は衰えず、鳥羽は大剣門院を遠ざけながらもたびたび通っていたようです。大治4年1129年、鳥羽と大剣門院の間に第五王子元人親王が生まれました。しかしこの親王は5歳で出家させられ、郭昭と名乗りました。後に天皇家安泰と国家鎮護を祈り仏教者として名を馳せる人物ですが、それにしても5歳の王子が出家させられたことは大剣門院の地位が相当低くなったことを示しています。宝延5年1139年12月27日、第四王子正人親王は13歳で元服し、二本の位に叙せられました。日に日に落ち目になる大剣門院腹の王子とはいえ、それでも鳥羽の第四王子であり、将来は安泰に思われました。そしてこの頃から正人親王の今用への没頭が始まったようです。今用とは当時の民謡流行歌の類です。伝統的な宮廷音楽であるサイバラ、カグラなどに対して庶民の中から出てきた新しい種類の歌です。白拍子や遊女が歌い手となり、庶民から貴族まで幅広く愛好されました。正人親王はこの今用というものに熱心に取り組み研究しました。苦行天上人ばかりでなく、京の男女、はしたもの、遊女、九月詩まで集めて一緒に歌いました。その成果は後日良人秘書良人秘書九伝集にまとめられ、今日に伝わっています。これは後年の回想ですが、その神14歳の時より今に至るまで今用を好みて怠ることなし、父たる春の日は枝に開け庭に散る花を見、 ウグイスの鳴き、ホトトギスの語ろう声にもその心を得、少々たる昼夜、月をもてあそび、虫の声声に哀れを添え、夏は暑く、冬は寒きを顧みず、四季につけて折を嫌わず、昼はひねもすに歌い暮らし、夜はよもすがら歌い明かさぬ夜はなかりき、夜はあくれど、と人見をあげずして、日いずるを忘れ、日高くなるを知らず、その声をやまず、大方夜昼を沸かす、日をすぐし、月を送りき。と、大変今用というものに没頭していた、正人親王、後の後白河天皇です。次回、近衛から後白河へに続きます。公演録音も公開中です。日蓮と一編、鎌倉新仏教の巨人、日蓮と一編について90分間にわたって語っています。武田信玄さん、武田家滅亡。徳川家康と戦った三方ヶ原の合戦から、武田信玄の死、そして息子勝頼が天保山で滅ぼされ、武田家が滅亡するまで語っております。発売しましたオンライン版、日本の歴史。CD-ROM 版として発売していた第1巻、アスカ奈良から第11巻、明治維新の光と影まで、オンライン版に対応させました。スマホで気軽に聞けます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。